で、いよいよこの単純な位置情報が用法語性あるのかっていうところで、さっき言った住基ネット訴訟の問題とかも検討していきたいんですけれども、テキストで言うと9ページ以降ですね、プライバシー権に関する基本判例を整理していきましょうということで見ていきたいと思います。でまずこの判例というのをちょっと挙げてみたんですけれども、これ赤字になっているのが公権力との関係で問題になったやつで、青字の部分は、私人間で問題になったというやつですね。正確に言うと早稲田大学江沢民事件に関しては情報提供先は警察官なので、警察署なので、そうすると公権力の関係でもありそうなんですけれども、訴訟自体が大学とこの生徒というところで起きているので、これについては私人間の問題ということで扱っています。順番に見ていくと、情報収集段階では京都府学連事件で承諾なしに見たりにその要望主体を撮影されない自由と、で外国人指紋おうなつ事件では見たりに指紋のおうなつを強制されない自由と、でさっき言及しました GPS 操作違法犯訴訟ですよね。GPS 操作事件では行動の継続的網羅的把握は個人のプライバシーを侵害し得ると。はっきりプライバシーって言ってますね。であとこの情報の公開の段階で見てみると、このリーディングケースというふうにされている宴の跡事件が私生活をめだりに公開されない権利ということを、不法行為法の中で論じています。でその他にも前科照会事件で前科等をみたりに公開されない法律上の保護に値する利益が認められるんだと書かれていて、でノンフィクションが起点事件の中でも同じく前科についてみたりに前科等に関わる事項を公表されない利益というのは保護に値するとされています。でさっきちょっと挟んだ早稲田大学江沢民事件ですけれども、これについては個人情報を事故が欲しない他者にみたりに開示されない期待が保護されるだと、それは保護に値するだろうというふうに書かれていました。この個人情報っていうのは学籍番号とか氏名とか住所ですね。で最後にこの大阪住基ネット訴訟というところで、個人情報をみだりに第三者に開示または公開されない自由というのが保障されると書かれています。でこの宴の跡事件が国内でのプライバシー侵害のリーディングケースだと、最初のケースだというふうに考えられているんですけれども、その中では個人の尊厳、そういう思想を根拠にして生活をみだりに公開されない権利、これがプライバシーの権利だというふうに判断されました。その上で、じゃあプライバシー侵害になるのかどうか、それに対して法的救済が与えられるのかどうかというところについては要件がありますと。で、まず公開された内容が生活上の事実または生活上の事実らしく受け止められる恐れがある事柄であると、これが生活上の利益と、重なっている部分ということだと思いますよね。利益の内容自体が生活をめたりに公開されないということで、そこで枠付けているということだと思います。あんまり意味がないと思います。で次が路の要件で、一般人の感受性を基準にして当該指示の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められる事柄であること、つまり普通は知られたくないと、知られてしまうと不安になっちゃうというような要素であるということですね。で次が派の要件で、一般の人々に未だ知られていない事柄であることということが書かれていて、最後にこの3つの要件を充足した結果として、このような公開によって当該私人が実際に不快、不安の念を覚えたこと、権利侵害があったことを要するというふうにされています。でこの路の要件というのは秘匿性で、まさに保護に値する、他人に知られたくと思うのが知られたくないと思うのが通常であると。知られてしまうという不安、心理的負担というのが、個人の私生活を害するので保護に値すると。そういう情報秘匿性の問題というのが路の要件だと思います。で歯の部分は情報の非公式性というふうに考えられていて、もう公開されてしまっている情報だとしたら、それはもう用法語性が失われていないかという話だと思います。で最後の部分はさっき権利侵害って言いましたけど、これ不法行為法の問題なので、これが問題になってくるということだと思います。でこの路の要件のところで、還元すれば以降のところなんですけど、心理的な負担不安って書いてありますよね。この心理的な負担不安ということが問題としてクローズアップされているので、これ裁判例なんですけれども、以後の判例が言う生活上の自由が害される場合っていうのは、この心理的な負担不安が生じうる場合と、 そういうふうに考えることもできると思います。で、実際に、まあ、さっき見たような京都府学年事件判決だとか、前科照会事件判決だとか、まあ、そういったものの中で、プライバシー権だとか、プライバシーの利益の擁護性が認められてきたわけですよね。で、ただ、冒頭の方でも説明しましたけれども、この京都府学年事件判決だとかで問題になったものっていうのは、擁護性が高い人権というか情報だったんですよね。で、一方で指紋っていうのはこれ単純情報に近いんですけれども、採取された指紋の利用方法次第では個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性があるというふうに言って、情報の保管と利用段階、ここでのプライバシー利益も盛り込んで、まあ、その判断をしているわけですよね。そうすると、なんか判例としては、少なくとも、情報秘匿性が高いものだけじゃなくて、秘匿性が低いものについても保護してたんじゃないかというふうに考えられて、プライバシー権って結構広いよねというふうに思いそうだったんですけど、ただそこで待ったがかかるのが、この大阪中期ネット訴訟判決ってやつですね。で、これどういう事案だったのかっていうと、この住民基本台帳法ですね。住基法が改正されて、もともと紙媒体で、ないしはその地域ごとの電子媒体で、この住民基本台帳として使用されていたもの。その中の本人確認情報というのが、今度は全国ネットワーク、住基ネットで共有されることになって、まあ、本人確認に関する手続きの利便性を高めようっていう制度ですよね。で、これが、まあ、個人のプライバシー権を侵害するんだと。いうふうに言って、まあ、住民が国賠請求訴訟っていうのと、あとこの住民票コード、その削除請求訴訟を提起したという事案になっています。で、その住基ネットシステムってどういうシステムなのかっていうと、この既存住基システムっていうのが一番下に書いてありますけれども、各市町村にまあその住基システムがあって、その中で本人確認情報ですよね。ここに書いてある4情報、氏名、生年月日、性別、住所とか、その情報と、あとこの変更情報ということで、移動理由、移動年月日、移動前の情報、まあ、転籍とかの話ですよね。結婚とかしたり、住所移ったりしたらこの転籍記録つきますけれども、まあ、こうした情報というのが各市町村で保管されてたんですけど、それをこのコミュニケーションサーバーっていう市町村の別のサーバーにぶち上げて、でそのサーバーを経由して、県のサーバー、都道府県のサーバーに情報を一括送信すると。で、そこでの情報というのが、さらにこの全国サーバーのところで、統括されていると。で、この指定情報処理機関っていうのが、この全国サーバーで、各市町村でもともとあった、この本人確認情報を管理するというふうになっています。で、これ本人確認情報って何で使うのかっていうと、例えば、その旅券の発給を頼んだりだとか、あと年金とか、その社会保障費の受給をするときに、本人ですかと。いうのを確認するために使ったりしますよね。あと私自身も司法試験を受けるときにいろいろ住所とか書いたりしますけれども、そういう資格試験でのその本人確認というのにも使われたりする可能性があるというふうにされています。で、そうした情報というのが各行政機関が用途に応じて出してくださいというふうに言うと、この指定情報処理機関っていうのが全国サーバーから情報を出して提供すると。で、その提供を受けて本人かどうかを確認すると。そういうシステムになっています。これ、住基ネットがあれば勝手に本人確認を無効でしてくれるので、住民が何かの申請だとか手続き、届け出をするときに、わざわざこの住民票を出してきて、で送って、提出してっていうことが必要なくなる場面があるということですよね。で、もう一つ、このさっき言った本人確認情報ですね。4情報と変更情報っていうのが入ってるんですけど、それにプラスして今度は住民票のコードというものが割り当てられましたと。都道府県知事が不作為に羅列されたこの番号の住民票コードっていうのを各市町村に割り振って、で、この市町村長はコードを選択して住民票に記載するというふうになっています。住民票に一緒にコードが記載されているので、この住民票コードさえあれば、誰のその本人確認情報なのかっていうのを特定できるわけですよね。 で、この住民票コードも利用しつつ本人確認をしていくと、そういうシステムを作ろうというのが、この住民基本台帳法の改正ということになります。まあ、今、ざっくりとした説明なので、より詳しい内容については、この住基ネット訴訟の最高裁判決の半分自体を読んでもらうと、より詳しくわかると思います。まあ、裁判所のホームページにも全文載ってますので、検索してみるといいと思います。で、この図結構頑張って作ったんですけど、実はこの図は、精読憲法判例っていう、最近出た本ですよね。まあ、その本にこの図が載っていて、で、住基ネットはこういうシステムですよというふうに図が載ってるんですけれども、それを参考にして作らせてもらいました。なので、この図を見た後で、そっちの本を見て、あ、パクリじゃないかというふうに思われても、まあ、まさにその通りなんですけど、まあ、その図を借りさせてもらって、その上で必要な情報を書き足したというのがこの図になっています。これ本の宣伝になっちゃいますけれども、この精読憲法判例、結構情報量が多いんですけど、判例が全文載っていたり、まあ、あとその各担当教授が、まあ、詳しく図を作ってみたり、あとその表にまとめてポイントを記載したりだとかしていて、まあ、かなり使い勝手がいいものになっています。ちょっとですね、本自体が大きくて、しかも分厚いので、なかなかその持ち運びしにくいところがあるんですけれども、判例学習のツールとしては、まあ一つ使いやすいかなというふうに思います。まあ、ただ、載ってる判例の数が少ないですので、その重要判例の全文を把握したいと、で、ポイントをつかみたいというところで、まあ、利用する分にはいいと思いますけれども、判例の個数をまあ重ねていきたいと。いうことになってくると、まあ、従来の判例プラクティスだとか判例百選を使うのもいいと思います。本の紹介はこのぐらいにしておいて、住基ネットシステムというのは要はこういうシステムだったわけです。で、それについてこれは意見